もしもし、テレフォン人生相談です。
こんに
はい、
ちは。
こんにちは。よろしくお願いし
は
ま
い、
す。
よろしくお願いします。
まず年齢からお願いします。
56歳です。
56歳。結婚はされてますか？
してます。
はい。奥様何歳でしょ
う？56です。
56歳。お子さんは？
男の子が2人います。
はい。おいくつでしょうか？
上は25歳で、
はい、
下が18歳。
はい。4人暮らしですか、それとももう出ていらっしゃる？
上の方は一緒に暮らしてますが、
はい、
下の方は一月くらい前に引っ越しました。
はい、わかりました。今日はどんなご相談でしょうか？
下の子が高校卒業して大学の方に進学したんですけれども、
はい、
その大学っていうのが結構離れていて飛行機で行かないといけないようなところなんですね。で、引っ越しが済んだ後、妻の方がずっと元気がない状態が続いてたんですけれども、もともと繊細なタイプ の人なんですけれども、ずっとちょっと落ち込んでる感じがあって、ちょっと聞いてみたら、今まで家庭の中で子供を中心、僕の仕事を中心で来たということで、自分のためっていうことがなくて、人生の中で自分がキャリアを積んでいくという時間もなくなってしまったということで、でちょっと私の仕事柄不安定な仕事なので、今後の収入のことも少し心配になってきて、パートに出ようかっていうことも考えているみたいなんですけれども、やっぱりその時になって自分は何のキャリアも積んでこれなかったということで、すごく悔やんでいるというか後悔しているというか、なんかそういうことを話してくれました。で、僕としては一緒に仕事も家庭も子育てもやってきたっていう気持ちがあって、それは妻も認めてはいます。だけどやっぱり男性と女性ではどっちかっていうと女性の方が子供につきっきりになるっていうのが世間の価値観だよねと、そういったものがあるから、やっぱり自分は女性として損をしてきたというような感じで、僕としては少しそれがちょっとショックだったのと、考えてみたら僕は自分のやりたい仕事をずっとやってきて、で妻は僕の仕事を一部手伝ってくれて、それ以外は家庭にいたので、妻からすれば自分が稼いでいくためのキャリアを積む時間を僕の仕事と子育てに費やしたので、はい、僕の収入が不安定になってしまうと、もう妻としてはもうどうしようもない気持ちになっちゃうのかなって思って、やっぱりすごく責任がずしっときちゃって、こういう仕事の不安とか経営上の不安定さっていうのは妻には話すべきではないんじゃないかって、今までは共有してほしいと思って話したりしてたんだけど、やっぱり妻はそれを受け取りづらいみたいで、やっぱり男としてそのことを妻に不安がらせちゃいけないのかな、話しちゃいけないのかなっても思ったりして、こういうことちょっと第三者の意見をお聞きしたいなと思いました。
奥様はやりたいことがあったのに、例えばあなたのせいで辞めさされたとか、そういう過去がありますか？
いえ、そういうことはないです。
そうですよね、
はい、
奥様に対してきつい言い方かもしれませんが、事実としてとても冷静に捉えると、
はい
はい、奥様は今気づく話じゃないはずで、
はい、
おそらく奥様にとっては本当の問題は多分またちょっと違うところにあるんだろうから、そうすると確かにこのことだけで解決がしにくいんだろうなとはちょっと察するのですが、ただ事実としてあなたが強要してないですよねっていう確認はしたいんですけど。
全然強要はしてないです。
してないですね、
はい、
でどうしても私はこのキャリアを積みたいって言ったものを否定もしてないっていう確認はしたいです。してないですね、
はい。
もう一つ、経営上の不安を今までは言った方がいいと思って言っていたが、言っちゃいけないのかな、でも言わないっていうのはつまりはあっても言わないってことですものね。
そうですね、
うん、そうするとご相談をちょっとまとめていきましょうか。
そうですね、妻の方がそういうふうに考えていたっていうことを僕はショックだったので、 そこはどういうふうに受け止め直したらいいかということと、
確かに、
もう一つは僕の仕事の経営の不安定感とか資金繰り的なことっていうのは、妻には心配かけないために言ってはいけないことなのかどうか、
うん、
この2点ちょっと迷ってます。
わかりました。では今日の回答者は心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル愛先生です。愛先生お願いします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、
まず最初に前提条件で伺いたいんですけども、経営上の今不安があるということなんですが、
はい、
これは目処はどうでしょうか。
コロナの後で不安感が強くなってるっていうのはあるんですが、
うん、
今年1年は持ちます、
うん、
仕事というのが結構入ったり入ってこなかったりする仕事なんで、
うんうん、
僕としては頑張って営業して挽回しようっていうくらいの気持ちではあります。
一番ね、簡単なこれまで通りの生活を続けて維持していくために一番大事なのは、その旦那様の仕事が復活していくっていうのが一番なんか安心感があるかなって気はしますよね、はい、単純にね、
はい、
はい。私も実は経営者なんですよ。独立して40年以上経ちますけれども、
はい、
会社っていうのは生まれ変わっていかない限りやっぱりみんなダメになっていきますね。
あ、はい、
きつい時はだからチャンスで、
ね、
なんかやっぱ新しいことを始めるとか、
はい、
そうした変化ができる会社は苦しくてもね、みんなこれまで見てね、生き残ってきてるけれども、
はい、
やっぱりずっと創業以来同じことやってだんだんダメになってきたっていうのは、これが潰れるパターンに一番多いんですよ、
うん、
それで、
はい、
旦那様のお話、大変ジェントルマンで、そういう野性的な強さっていうのを逆になんかあんまり感じられない感じがちょっとあるんでね、とにかく変えていくっていうところはなんか必要だなって気が、なんていうの、直感的だけどなんかしてるんで、まあ老婆心ですけども、
はい、
まずちょっと気になったんで、
はい、
まあそれで本来の問題ですけれども、奥様が言ったことが旦那様にとってショックだったっていうのは、まあ確かに大きいと思うけれども、
はい、
それによってなんだ家内はこのように考えていたのかっていう、そういう基本的なショックってことですよね。これ
いろいろあるんですけど、うん、やっぱり一つは自分の中に妻に不安を与えない、
うん、
妻を幸せにする男でないといけないっていうのが僕の自分の存在価値というか価値評価にあると思うんですね、
うん、
だから正直言って仕事もすごくきつかったんですけど、
うん、
お金困るような生活もさせずにお家も建ててここまで来たから、
うん、
満足してもらえるだろう、褒めてくれるだろう、喜んでくれるだろうっていう気持ちが僕の中にあるんだろうと思って、
うん
うん、だけど蓋を開けてみたら妻の方は自分のキャリアを使う時間が奪われたみたいな感じで、うん、非常に後悔に感じてるっていうのが、
うん、
僕が役に立ちたかったことが僕には役に立ってなかったのかっていうような、そういった意味でショックが大きかったかなっていう感じ、
うんうん、まあこう言っちゃ大変失礼だけども、
はい、
本当には触れ合ってなかったような気がするんですよね、
はい、
本当に触れ合っていればこうした気持ちの食い違いっていうのはもうちょっと前にも分かるでしょうし、
うん、
それほど大きな問題にも逆にならないということもあると思う。え、お前そんなのこと考えたの、うん、へえ、大丈夫だよとか言って済んじゃう人だっているかもしれないんですよ。
あ、
だからね、大変言いづらいんだけども、
うん、
こうした悩みを持っていくことはやっぱり僕ね、旦那さん、あなた様の仕事に対する不安が大きいと思いますよ、
はいはい、あ、その僕自身の
です
か。
そうです。おそらくね、僕こういう奥様のショックも旦那さんに仕事に対する自信とイメージがあればね、
はいはい、
もう全然大丈夫大丈夫っていう形で済ませられた可能性もあると思うのよ。
あ、
うん、これが重要視されてきたっていうことは、うん、本当はあなた自身の基本の基本は仕事に対する自信のなさなんですよ。だから奥さんはキャリアとか自分がその部分を補わなくちゃという方向に行ってんですよ。でもあなたはプライドがあるから、それはなんだそんな風に考えてんのかっていうまとめ方しかできないんだよ。本当に正直なとこ考えてくださいよ。大変紳士的で素晴らしいんですよ。本当に嫌味じゃ全然なくて、しかし弱さがあると思うの僕。 弱さない、うん、事業をやっていくときには、はい、どっかでそうした部分を乗り越えなくちゃいけないんです、独立した人は。
創業以来お客さんが切れることってなかったんですね。
恵まれてきたんだと思うの、
それがコロナで人と人とが会う機会が減ったっていうのがちょっと大きかったんですけど、はいはい、この 1,2 年はずっとそのやっぱり自分の仕事に対する不安と戦ってるっていう感じで、どうやって気持ちを上げようか、モチベーションを高めようかとか、それからどうやってこの状況を乗り越えようかっていうことで、いろんな新しい仕事の企画を立てたりとかして、やっと前向きに、
よかったですね、
新しいことをいよいよ始めようってなってた時に妻のこの言葉が
分かりました。
それでくじけちゃったのと、おっしゃるように自分の弱さが、
くじけないでください。それで僕は奥様にはね、そうした資金繰りについてとか事業の不安も言わない方がいいと思います、今の状況では。やっぱり、言わなければ全部夫の肩にかかってくる重荷になるんですよ、これは、でも形あるものがどんどん壊れていく中で、これから伸びるのは新しいもの以外伸びないと思います、僕、なので旦那様がここで乗り越えて、なんか新しい方法で少しでもなんか見えてきたもんがあったら必ずうまくいきますよ、それは。それで奥様をこれ以上心配させないということで乗り越えた時に全ての問題解決するじゃないですか、だって、だから僕はね、ここはやっぱりあなたの事業がうまくいくっていうことに全力を挙げて、その不安は自分で一心に負うんだと、そして妻をとりあえず安心させてあげると、ここはね、やっぱりなりふり構わないという男の生き方も学ばれると、ものすごい広がりを持たれる方になると思いますよ。
なるほど、誰もやったことないような仕事を25年前に始めたんですね、脱サラして、その頃は本当にガンガンだったんですけど、いつの間にかどっかで自信がこう、なくなってきてる、
同じことを続けてただけだったからだと思います。
なるほど。
うちなんかは売り上げが一番売れてるものが3年に1回は変わってきてました、ずっと。そのぐらい企業っていうのは変化しないと、やっぱりやっていけない。すなわち事業の面白さっていうのはやっぱり男の生き方と直接関わってくる面白さなので、これを選んだ以上は子が頑張ってくださいよ、
なるほど。
最近ね、男らしさとか女らしさという表現をしなくなったかもしれないけど、言い換えれば人間としてのたくましさとか底力とか、そういうものをもう一度思い返してみるっていうこととか、愛先生おっしゃった言葉で、これチャンスですよって、なんかもうとってもどこにでも聞けてしまいそうな言葉なんですけど、なんでチャンスかっていうことをお伝えしますね、まず奥さんのことであなたが電話しに来てるっていう、これとっても大きいことなんです。つまりあなたは何とかしようと思う人なんだってことは、これ自信にしてほしいです。多分もう釈迦に説法だと思いますが、何とかなるっていう言葉が大事な時と、何とかするっていう言葉が大事な時と人生あるじゃないですか。何とかなるやの時はそれはいいけど、何とかするっていうのは本当に人生の節目の時なので、あなたはそれができた人だと思うし、今奥様に対して枝葉のことを考えるよりも、まず自分ができることをちょっともう一度考えてみようはとてもありだと思います、なのであなたはどうするかってことを愛先生すごい言ってくださったと思うので、今日言っていただいたことを一つずつやってみることはきっかけにはなると思う、よろしいでしょうか。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。失礼します。